感謝します。天のお父様、どうぞこの時を聖霊によって導いてください。私たちに身をもたらし、また御国において実り豊かにさせてくださるのはただ聖霊です。権威によらず、能力によらず、ただ我が霊によってと言われました。全感謝します。御霊ご自身がどうぞこの時間を恵み導いてください。そしてあなたご自身がお語りになられたいこと、私たちが聞き取れますように助けてください。聖霊の恵みが耳を傾けてくださる一人一人に、私たちにどうぞ注がれますように、真理によって私たちを自由にしてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。神の御心を知るっていうのはね、やっぱり神の御声だと思うんですよ。で、今日眠っていた時に、まあ、そういうことについて分け合うことを導かれているように思えて、少しこう聖書を開いたりしてましたから、今日そのことについて分け合いたいと思います。そして御心を知るっていうのは、自分の思いを手放すということにもつながってますよね。なぜなら自分の思いっていうのが強くて、私はこれをしたい、こうであってほしい、どうしてこうならないのって、そこにあまりにもこう執着とこだわりがあると、神様は語れない。なぜなら関心が神の御心っていうよりも自分のやりたいことと、こうあってほしいというのがあまりにも大きいじゃないですか、ね。まあ、だからといって、ね、それでもうその人はもうアウトかっていうと、もうそうでもないんですけど、なぜならそれが普通の人間だから、なんていうか、今この世界、まず世界は自分のやりたいこと、そして思いには神などいないっていうのがあるじゃないですか。それがまあ本当に、でもこの世はそうだから構わないかっていうと、この世はそういう理由で終わりますね。世の終わりなんです。終止符を打たれる、人類史にこの区切りを、つまり時代の終わりっていうのがやってくるわけですよね。でもクリスチャンになったということは、以前あなた方は死んでいたのに生きるものとなったわけでしょ。もろもろの霊力に従っていたというね、そういう状態だったのに、私たちはそのもろもろの世の霊力に従うということは、この世は私のものではないってイエス様はっきり言っておられるんで、ね、この世の君、つまり悪魔にもう支配されてるんですよね。悪魔自身がイエス様に、この世は私に任されてるからっていうね、主張したように、そういう状態なんです。本当は神様を任せたわけじゃないんだけど、悪魔がなんかトリックして、もうなんていうか、アダムを貶めて勝手なことをやっているだけなんですが、でも実際にこの世っていうのは神様から離れ、神を認めないのが大多数ですよね。でも神の恵みにあって救われた者たち、これは暗闇から光のもとに来たわけでしょ。そういうことになっています。そして私たちは光を灯すという立場になってますよね。あなた方は世の光だと、世の光であるイエス様が私たちをもそう言っているわけですから、私たちには使命があるわけですよね。ただ私たちの目がイエス様にだけ止められていれば、その道をまっすぐに歩めるかもしれないですけれど、ちょうどイブもアダムも悪魔のそそのかしに、誘惑に負けたように、この世はたくさん誘惑でいっぱいです。そして一旦救われた人も惑わされる、ね、もう罪を犯さないかというとそういうわけじゃないですよね。かなり外れるし、誘惑はあるし、実り豊かな クリスチャンであることを妨げようとして、敵は戦ってくるわけです。どう思うに、かえって私たちが主に仕えよう、主の御心を行おうと思えば思うほど敵のターゲットになるわけですよね。眠っているクリスチャンってあまりターゲットする必要ないでしょ。そしてまたこの世的であるとよかったってね、クリスチャンとの言っている人もそういうこの世的であれば世の光っていうのがクリスチャン通して広まっていかないわけだから。でも他の人たちに良い影響を与えてイエス様に近づくことを分け合うクリスチャンというのはやばいっていうね。だから悪魔の攻撃の対象になるわけです、ね、でもそれを怖がって自分はそういう悪魔のターゲットになりたくないから、じゃあこの予的なクリスチャンで行こうって言ってね。で、それはね妥協なんですよ。そして大切なことを忘れている。それはまず第一にイエスにはこの世を克服する力があるということなんですね。私たちはそのために闇の世をに打ち勝つために召されているわけですね。悪魔の技を滅ぼすため、そう書いてますよね。第一ヨハネの手紙ですよね。だから安易な道って言ってるけども、本当はもっと力を持つことができるのにそれを行使していないということになるわけで、その結果として自分が妥協しているために結局その妥協が自分の実り豊かさを損なうだけではなくて自分の信仰も失う可能性が出てくるわけ。信仰を最後まで保つということは本人の努力が必要なんですよ。意志が必要なんです。信仰を保って命に至るってね。これはたくさんありますよね。もう一旦救われたらもう大丈夫ではなくて、やっぱりそれを信仰は保たなくちゃいけない。信じる者には命があるんですよ。じゃあ信じなくなったらどうなのってね。じゃあ信仰に伴う約束があるんであって、信仰を捨てて滅びに至るものもあるわけですよね。だから私たちは信仰を保つという私たちの意思と選択っていうのが絶えず必要なわけだと思うんですね。御声を聞くということについてですけど、こういう言葉があります。神の民に対してこの神の声を聞いたとき、私たちがどういう態度であるか、態度であるべきかということについて、ヘブルの手紙の3章6節から8節のまでちょっと読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の3章6節から8節。
しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように。
そうですね。最後までしっかりと持ち続けるならってあるんですから、もう自動的にね、信じたからあと大丈夫ではなくて、持ち続けるというね、確信を持ち続けるというのは誰の立場でもなくて、すべきことでもなくて、私たちの立場、私たちがすることになっていることですよね。でここでですね、だから聖霊が言っているように、今日あなたが御声を聞いたなら心を堅くなにしてはいけないってありますよね。だから聖霊は私たちに語りかけるんだけれど、それに対して嫌だなという、聞きたくないという思いがあると入ってこないですね。もうその段階で、ね、真理に対する 愛っていうのが欠乏していると、もう真理はそれ以上示されないということですね。神の御声に対してどれだけ私たちが従順であるべきかということについてですけど、民数記のね、22章も開いてみましょう。民数記22章、これはバラクとバラムの話です。でバラクはその地の君っていうか王様っていうかね、で、この時イスラエルの民がエジプトから出て、どんどんいろんな国々を征服してくるわけね、それでこの王様バラクは預言者、まあ祈祷師として知られてたと思うんですけど、バラムというね人を呼び出して、この人たちを呪ってほしいっていうわけね、イスラエルのために。そうでないと自分たちも彼らの手に陥って滅ぼされてしまうということで呼ぶわけです。でその使いを使わせた時にバラムがどう答えたかということね、はい、22章の7節から読みましょうか、はい、民数記22章の7節。
モアブの長老たちとミディアンの長老たちは占い料を手にしてバラムのところに行き、バラクの言葉を告げた。バラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りにあなた方に返答しましょう。モアブの長たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に言った。モアブの王ツポルの子バラクが私のところに使いをよこし、今ここにエジプトから出てきた民がいて地の表を覆っている。さあ来て私のためにこの民に呪いをかけてくれ。そうしたらおそらく私は彼らと戦って追い出すことができるだろうと申しました。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているのだから。朝になるとバラムは起きてバラクの長たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私があなた方と一緒に行くことをお許しにならないから。モアブの長たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ることを拒みました。
バラクはまた前の者よりも身分の高い司たちを前よりも多く使わした。彼らはバラムのところへ行って言った。チッポルの子バラクはこう申します。どんな妨げをも顧みず、どうぞ私のところへおいでください。私はあなたを大いに優遇します。そしてあなたが私に言われることは何でもいたします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかしバラムはバラクの家来たちに答えた。たとえバラクがその家に満ちるほどの金銀を私に与えようとも、ことの大小を問わず私の神主の言葉を超えては何もすることができません。それでどうぞあなた方も今夜ここにとどまって、主がこの上私に何と仰せられるかを確かめさせてください。夜になり神はバラムに臨んで言われた。この人々はあなたを招きに来たのだから、立ってこの人々と一緒に行きなさい。ただし私が告げることだけを行わなければならない。
今までのところ読んでてどう思いましたか？最初にバラムはですね、神から一緒に行って呪ってはいけないって言われてるでしょ。で今度もっと多くの金銀持ってきて、報酬持ってきて、そして高官たちが、もっと地位の高い人たちがもっと大勢やってきて、ぜひでどんなことでもします、優遇しますよってね、それに対して バラムの言葉は、いや私は行きません、どれだけのものが与えられても行くことはしませんって言うんだけれど、心はどうなったかな。神様は心を見られるね。なぜなら次の箇所ね、まあ、行きなさいって神様言ったんだけど、ね、神様怒るの。21節読んでください。
バラムは朝起きて自分のロバに鞍をつけ、モアブの長たちと一緒に行った。しかし彼が行こうとすると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちはだかった。バラムはロバに乗っていて、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちはだかっているのを見た。ロバは道からそれて畑に入っていったので、バラムはロバを撃って道に戻そうとした。すると主の使いは両側に石垣のある武闘畑の間の狭い道に立った。ロバは主の使いを見て石垣に体を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、バラムはさらにロバを撃った。主の使いはさらに進んでいって、狭くて右にも左にも避ける余地のない場所に立った。ロバは主の使いを見てバラムを乗せたままうつくまってしまった。バラムは怒りを燃やし杖でロバを撃った。すると杖がロバの口を開かれたので、ロバはバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか、私を3度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日この日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこのようなことをしたことがあったでしょうか。バラムは答えた。いや、なかった。その時、主はバラムの目の覆いを覗かれた。すると彼は主の使いが道に立ちはだかり、抜き身の剣を手に持っているのを見た。彼はひざまずき、伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。何のためにあなたは自分のロバを3度も撃ったのか。私が敵対者として出てきていたのだ。あなたが私の道を踏み外していたからだ。ロバは私を見て3度も私から身を避けた。もしロバが私から身を避けていなかったなら、私は今すでにあなたを殺してロバを生かしていたことだろう。
そうですね、つまり行きなさいって言ったんでしょ、ね、神様はね、だから自分は従順だとね。いや、そうじゃなくて、彼の心はもうすでに神様が行って呪ってはいけないって言ってたんだけど、心の中でその富ね、お礼をこんなにもっと何倍ももっと多く持ってきて、そして地位の高い家来たちが使わされてきて、あなたを優遇しますよって言った時、心動かなかったかな。
動いちゃったね、
うん、表向きはそう喋っていても、心はその誘惑にも負けていたわけ。神様いいって言ってくれた、いいって言ってくれたのは、口先では行きませんって言っても心の中ではその富の誘惑に駆られていたんだよね。だから心がもうそこにいないんだから、行きなさいって言ったわけ。
でも神様は怒っていた、
うん、そう、もう少しで
姿に対して
殺すところだったって言ったでしょ、
うん、本当になんていうことかって、
うん、そうですね、
怒りが下ったわけですね、
うん、そう、うん、まあ、これは本当に、神の語られることに対して、うん、こう神の言葉というのはね、神はもう言って呪ってはいけない、私はこの民を祝福するからって言ってるのに、それ本当に分かってない、
うん、
本当の意味で分かっていない神の言葉で、それを実行しないなら、その従わないなら、あなたを殺すところだったよって言ってるわけです。 まあ、結局彼はの恐れおののいて、もう 殺されるんだったら、ね、これはやばいと思って、忠実に神が自分の口に与えた言葉を語ることになるわけです、ね、もう半分脅されてというかね、あの命を失っちゃうこれ意味がないと。でこのバラムについてなんだけど、後でやっぱりこれバラムはね、殺されます、殺されます、やっぱりモーセ、うん、もまあそういうことですね、モーセとイスラエルが攻めてきた時に、バラムも殺される。民数記の31章16節見てみましょう。
彼らはバラムの計りごとによってイスラエルの人々にベオールのことで罪を犯させ、ついに主の回収のうちに疫病を起こすに至った、
はい、つまりバラムはあれから従順になったかというとそうではなくて、イスラエルの民に罪を犯させるんですよ。彼まだ生き延びて今度イスラエルの民とこの接触を持つようになるわけなんだけども、彼は主に対して忠実な預言者ではなくて不従順なもんだから、イスラエルの民にとって、罠となるわけね。で後でこれ彼も殺されます。
あ、じゃあその後そういうロバートのことがあったりとかいろいろあって、
うん、
ハッとさせられて我に返り罪を自覚して悔い改めたというよりは、まあ、その時はその場しのぎで神様にごめんなさいって言ったかもしれないけれど、その後もずっとその心が神に対して正しくなかったわけ
なんですね。そうですね、不従順なメッセンジャーっていうことですね。列王記の上も行きましょう。列王記上の13章2人の預言者が出てきます、はい、若い預言者と老いた預言者の話、ここを読んでみましょう。神の言葉を託された人が不従順になるとどういうことになるかっていうね、はい、
見よ、神の人が主の命によってユダからベテルに来た。その時ヤラベアムは祭壇の上に立って香を焚いていた。神の人は祭壇に向かい、主の命によって呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、ダビデの家に一人の子が生まれる。その名をヨシアという。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司らをお前の上に捧げる。また人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼はまた一つの印を示していった。主の言われた印はこれである。見よ、祭壇は裂け、その上にある灰はこぼれ出るであろう。ヤラベアム王は神の人がベテルにある祭壇に向かって呼ばわる言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言ったが、彼に向かって伸ばした手が枯れて引っ込めることができなかった。そして神の人が主の言葉を持って示した印のように祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。王は神の人に言った。あなたの神主に願い、私のために祈って私の手を元に帰らせてください。神の人が主に願ったので、王の手は元に帰って前のようになった。そこで王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、身を休めなさい。あなたに謝礼を差し上げましょう。神の人は王に言った。たとえあなたの家の半ばをくださっても、私はあなたと一緒に参りません。またこのところではパンも食べず水も飲みません。主の言葉によって私はパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また来た道から帰ってはならないと命じられているからです。 こうして彼は他の道を行き、ペテルに来た道からは帰らなかった。
忠実だったんですね。
うん、
はい。で、続きいきましょう。
一人の年老いた預言者がペテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日、ペテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。また彼らは、この人が王に告げた言葉も父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったか、と彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人が行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれ、と言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。そしてその人がカシの木の下に座っているのを見つけると、ユダからおいでになった神の人はあなたですか?と尋ねた。その人は私です、と答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてください、と言った。するとその人は言った。私はあなたと一緒に引き返して、あなたと一緒に行くことはできません。またこの場所では、あなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、私は主の言葉によって、そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならない、と言われているからです。
ね、これ、ここを読むと、バラムのことを思い出しますね。バラムもどれだけね金銀持ってきても私は行かないってね主がそう言われたからって言うでしょ、うん、分かってるしそしてそれを他の人にもそう喋るんだけれど心はこれだけの多くの高い地位の人たちがやってきてこれだけ多くの報酬を与えようとしているもう一度主に伺ってみようでこれもまたもう一人のキャリアのある預言者が僕に語っているね、あの有名な名のある老預言者が語っているんだからもしかしたらこの人の言ってるのは正しいかもしれないそう思っちゃうね
イエス・キリストも悪魔によって40日、
うん、
御霊によって荒野に連れて行かれた時に、
うん、
悪魔が彼を誘惑するのも富だったですよね、
はいうん、富だったし、
ね、権威とこの世界、はい
うん
全世界の富と力をって、
うん
はい、そういうふうに悪魔は誘惑しましたよね。
そうですね、はい、18節から言ってください。
18節、彼はその人に言った。私もあなたと同じ預言者ですが天の使いが主の命によって私に告げてその人を一緒に家に連れ帰りパンを食べさせ水を飲ませよと言いました。
自分より有名な預言者、老預言者ね、あのキャリアのある人が、でも神は私にこう語りましたよっていうの
どう、どうしようかね。ちょっと悩んじゃう、迷っちゃう、うん。これは彼がその人を欺いたのである。そこでその人は彼と一緒に引き返し、その家でパンを食べ水を飲んだ。
いや、欺いたんだよ。
あ
でもその欺くのはね、
うん
本当に良くないんだけど、うん、なぜそういうことが許されたのか、神がテストされたんですね、
うん、彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に呼びかけていった。主はこう言われる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じた命令を守らず、引き返して主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないといった場所でパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ、水を飲んだ後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に放り出され、ロバは 主のそばに立っていた。獅子も主体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に放り出されている主体と、その主体のそばに立っている獅子を見た。彼らは、あの年老いた預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。それは、主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡され、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に掘り出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子を見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバは引き裂いてもいなかった。そこで、年老いた預言者は、神の人の遺体を取り上げて、それをロバに乗せて自分の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が遺体を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬った後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の言葉に従って、ベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮に向かって叫んだ言葉は必ず成就するからだ。
これはすごい真剣にさせられることですよね。こういうのを見ていると、主は私たちをテストをされる。私たちの心を見ているね。何を語るかでもない。神の言葉を語って、また何をしているかでもないでしょ、ね。だって主が行けって言ったから行ってるんですって。容認してくれてます。許可もらいました。わあ、でも主を怒らせてるかもしれないよっていう。主は私たちをテストされるんだよね。ある時は試練を通して、ある時は自分よりもキャリアのある、あるいは信仰が深いように見える、預言者のようなメッセンジャーを通してでも、あなたをテストされる。心を見ておられる神の前で、自分は信仰の歩みをしているかどうかということなわけ。みんなが良しとするとか、あるいはこの教師が、この有名な人が OK って言ったからではなくて、神の御前で自分は本当に神に喜ばれることを、そしてまた神の語ったことに対して忠実であるかということが大切なんですよね。ヘブル12章の6節も最後に見てみましょう。ヘブル12章の6節。
主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。
信仰の歩みというのは、他のどんなことよりも神を意識して神の言葉に信頼することなんですよね。神様とどういう関係を今持っていて、神様が自分に何を語って何をするように導かれているかっていうのは他の人は分かんないよね。超自然的に直接ね、この老預言者みたいにね、自分で欺いてしまったのに急に神の霊を言って超自然的に語ること以外はその人しか分かんない。聖霊しか分からない。だから私たちが神の祝福と保護と供給のうち、神と共に歩みたいと思っているものっていうのは、他の何も増して神様の語る声っていうことに対して開いている必要がありますよね。そして神が語った時に、今日 もし主の声を聞いたなら、それに対して心を固くなにしてはならないと、そういうことですよね。バラムは神様がロバの口を開いて語ってくれたでしょ。自然的ですよね。でその時は恐れおののいて忠実にメッセージを予言をしたんですね。呪いではなくてイスラエルを祝福することを語りました。それしか彼はなかった。そうでなかったら彼殺されてたと思う、ね、思ったから。で一旦そういうのが過ぎるとまた邪悪な霊に委ねる。それで結局殺されてしまうね、バラムもね。主のそういう言葉に預かって、真理に預かって主の子供となったものに対して主は成長することを望んでおられるわけね。神は聖なる方だから、あなた方も聖なるものとなりなさい。でもそうではなくて、心の中に世に対する執着、ね、そして名声、ね、お金、安定、快楽、コンビニエント、便利、あらゆるものがあるわけでしょ。それらに惑わされると、神のせっかくまかれた真理の種っていうのがそれらによって塞ぐられてしまうわけ。そうすると血でみんなが納得するような信仰の言葉は語るけど、心見たら完全にこの世的なわけ。世のものを憧れてるわけ。世のものを夢見てそういう状態であるのを神は見抜いておられる。これは各自がね、自分のその心の状態に気づいて神様の前で正直になって、どういう選択をしていくかっていうのはね、各自なんですよ。これは神様も強制しない。しかしどうしても私はこっち取るって言ったら、じゃあ行きなさい。でもそれは自分の心の中に何を求めるものがあるのかと、これに神様が、神様の霊はそれじゃないんだよって言っても、かたくなになるとやっぱりそれに突っ走っていきたい、突っ走っていきたいものを神様は紐つけてとどめていかないんですよ。主は忍耐を持って私たちを教えて、そしてバラムに対してもすごい忍耐深いと思うんですよね。忍耐を持って私たちが神の声に聞き従うようにと訓練してくださってるわけ。なんで物事うまくいかないんだろう、なんでこのロバがね、このぶつかってバンバンバンって叩いて、でも神様がそれに背後で、それ良くないでしょうってね、あなた私の心知ってるよね、でもそれでも気づかないから叩き続ける。でそれでどうしてももうなんていうか、気づかせるためにもうロバを動かさなくさ、ね、そして怖い思いをして従いますということになっちゃうんで、ね、これは主が愛するものを懲らしめたり叱ったり鞭打ったりされるけど、なかなか私たちがね、耳が封じて心固くならんで、主は私たちが少し痛い思いをしてでもね、学べるようにしてくださってるんですよね。でももうそれがなくなると、もしかしたらね、もっとひどい目に遭うしかないということかもしれないですよね。そういうことにならないように、主が語られている時、主の懲らしめがある時、これは愛しているからこれを起こしてくださったんだとね。で心固くないにするのではなくて、私が何を学ぶ必要があるんでしょうというね、そして主の導きを仰いで従っていくと、ね、これが必要だと思います。じゃあ最後にお祈りしましょう。アーメン。天のお父様、感謝します。イエス様、ありがとうございます。日々私たちを見守り、良きもので私たちを養い、そして御言葉と聖霊をもって私たちを訓練し成長させてくださっていることを感謝します。 私たちの目が見えず、耳が聞こえず、そして本当に悟らない心、しばしばあります。どうか私たちがあなたの忍耐を試してばかりいるのではなくて、立ち止まり、そしてあなたの御声に喜んで聞き従うものとなれますように、助けてください。そのために恵みをお与えください。感謝します。そしてあなたの恵みを無駄にすることがないように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。